あんまり役に立たない日本史。この番組は歴史大好き芸人ボクシロップ純平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない、知っていても誰も得しない、そんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組です。さあ、今日ご紹介するのはこちらの人物、クラーク博士。さあ、クラーク博士といえばね、少年よ大志を抱け、ボーイズビーアンビシャスという言葉でもおなじみ、札幌農学校、現在の北海道大学の初代教頭を務めた人物として知られています。で、実はこの有名なボーイズビーアンビシャス、少年よ大志を抱けという言葉ですけれども、これを言ったのが1877年、明治10年の4月16日だったということで、もう先日ね、4月16日、これボーイズビーアンビシャスデーとしてイベントなんかも行われているという、そんな記念日にもなってるんですよね。こう、僕も北海道でおしゃべりしてますけれども、こう道民にとっては非常に馴染みの深いクラーク博士ね、ただ少年を大志を抱けしか知らないなという部分もありますので、どんな人物だったのかというところを紐解いてまいりましょう。では早速まいります。本日の役立たずポイント一つ目はこちら、いいよ、思い立ったらとことんやる男。さあ、このクラーク博士ですけれども、もともとはアメリカマサチューセッツで生まれたという人物で、地元の大学を卒業後、非常に優秀だったということもあって、地元の資産家がお金を出してくれてドイツの大学に留学しまして、科学ですとか植物学なんかを学んで博士号を取得して戻ってくることになります。こう一般にね、クラーク博士っていう風に呼ばれますけれども、だからこの資産家がいなかったら博士号を取得することもなかったかもしれない。そう考えるとクラーク博士と呼ばれることはなかったかもしれないんですよね。で、当時アメリカではイギリスから独立して50年、まだまだこう今のような世界のリーダー的な国ではなかったので、ヨーロッパの大学で博士号を取ってくるなんていうのはものすごいことだったんですね。そんな地元の天才みたいなね、ポジションのクラーク博士は地元の大学で教授として働き始めて、もうこれからは農業の時代だというふうにめちゃくちゃ張り切ってたんですね。ただこの頃というのはアメリカで南北戦争という戦争が起こりまして、クラークはね、これから農業だって言ってたのに、舌の根も乾かぬうちに、今は農業より奴隷解放だというね、急に方向転換をしまして、大学で義勇軍を作って戦い、もともと軍人ではなく一般の人なのにもかかわらずめちゃくちゃ大活躍して、なんと大佐まで出世昇進してしまって、で将軍になる一歩手前まで行ったという人物なんですね。で、この将軍になる一歩手前まで行った時に、クラーク博士ふと我に返りまして、あ、違う、やっぱり俺農業やりたかったんだって思い出すんですね。で、そこで軍を辞めまして、当時新設されたばかりのマサチューセッツ農科大学の学長として働き始めることになります。で、それまで大学というのは専門知識を詰め込むという場だったんですけれども、クラークは全人教育という、人格を育てるということを大切に、勉強ができる秀才を育てるっていうことよりも、人間力が高い優秀な人を育てるということを目指して教育者として働いていくんですね。で、その教育の中では協調性を育てることを目的に軍事教育というのも取り入れまして、これは南北戦争でかつての教え子たちをたくさん死なせてしまったということが影響しているのかもしれないですね。で、そんな時に日本から新しくできる札幌農学校の教頭になってくれないかというオファーがやってきます。ただこれ、なぜこのオファーがクラーク博士のもとに届いたのかというところですけれども、こう北海道の農業の可能性を広めるために農業の先生が必要だったということはね、もちろんなんですが、当時北海道はロシアからの脅威から日本を守るこう要の場所でもあったんですね。だから農業だけを教えるという先生ではなくて、軍事教練にも力を入れるクラーク博士というのが非常に適任だったというふうに考えられてるんですね。だからこのクラーク博士がこの農業についても詳しくて、さらに戦争も経験してこう軍事教練もできるという、どちらも兼ね備えていたからこそということなので、この人生を歩んできたからこそクラーク博士は北海道に来ることになったんだということなんですよね。 では続いてまいりましょうか。役立たずポイント2つ目はこちら。たった8ヶ月で北海道を育てた男。まあ、そうして日本にやってきたクラーク博士なんですが、ただ当時の札幌農学校の学生たちというのは、戊辰戦争というね、こう幕府側と明治新政府側とが戦った、この戊辰戦争で敗れた、ね、幕府側についていた家の出身だったりとか、あと士族の次男三男など家を継げないという立場の人たちばかりだったんですね。ただ家は継げないながらも、こう武士というプライドだけは高いですから、こう彼らにとって農業というのは武士がやるものではなく、下々の者がやるべきことだろうっていう、そういった考えっていうのも染みついていて、もうそんなやる気もないですから、もう寮で酒ばっかり飲んで、みたいな、そんな感じの学生生活だったんですね。で、そんな生徒たちを統制するために、校則を作りましょうということになるんですが、クラークは校則はたった一つだけでいいというふうに主張するんですね。このたった一つの校則というのが、Be gentleman。ね、紳士たれというものなんですね。こう、何をやるなとか何をやりなさいということではなくて、あくまで自分で考えて自分を律して行動ができる人間を育てようっていう考えだったんですね。で、授業もすべて英語で行うんですが、毎回ノートを集めて、こう訳し方とかのアドバイスを一人一人丁寧に行って、で、そうすることでだんだんと心を開いていく生徒たちに、農業だけではなく人としての道を教えていった。それがクラーク博士なんですね。ちなみにクラーク博士、どれくらいの期間北海道で教えていたかというと、先ほどの役立たずポイントでもお伝えした、およそ8ヶ月間だったんですね。ただ、この8ヶ月間ですけれども、非常に年俸は高く、7200円という年俸で雇われてまして、この7200円、今の価値で言うと、なんと1億円以上で雇われていた。なかなかいないですよね。先生で1億円稼ぐ人、なかなかいないなと思いますけれども、まあそれだけクラーク博士に対する期待というのは高かったということなんですよね。で、8ヶ月後帰国するクラーク博士を見送りに学生たちが集まって、で、その時にあの有名な Boys be ambitious という言葉を言ったとされてるんですが、ちなみにこれを言った場所というのが、北広島市という札幌のお隣ですね。今、エスコンフィールド北海道がある、その北広島市です。その島松という場所なんですけれども、ここって札幌から20キロ以上も離れた場所なんですよね。なので札幌からわざわざその学生たちは20キロも離れた場所まで見送りに行ったということなんですね。だからそれだけ高生徒たちにも愛されて慕われていたということなんじゃないでしょうか。で、そこで言った言葉ですけれども、実は Boys be ambitious like this old man、 こう直訳すると、少年よ、この老人のように大志を抱けっていうふうに言ったというふうにね、言われてまして、もう歴史に残る素晴らしい言葉だなというふうに我々も感じているんですけれども、実は一説ではもっとフランクな別れの挨拶として使われた言葉とも言われてまして、なので、この少年よ、この老人のように大志を抱けっていう意味ね、直訳するとそうなんですけれども、もっとポップに、じゃあね、頑張ってぐらいの意味だったんじゃないかというふうに言われてまして、まあ確かにね、こう今英語でね、nice to meet you とか言ってもね、学校ではお会いできて嬉しいですみたいなね、いうふうに訳しますけど、そんなふうに日本でも挨拶する人いないですよね。あ、どうもよろしくお願いしますみたいな、はじめましてぐらいの感覚じゃないですか。そんな感覚でもっとポップな感じで、じゃあね、頑張ってぐらいの感じで言ったんじゃないかというふうにも伝わっています。だからもしかすると、このね、少年よ、大志を抱けという名言、日本人の英語力のなさがこの名言を生んだのかもしれないなというふうに思いますね。まあ、どのように思って言ったのか、その真実はクラーク博士のみぞ知るということではありますけどね。では最後参りましょう。役立たずポイント3つ目はこちら。大志を抱きすぎちゃった男。さあ、こうして日本、北海道を離れまして、アメリカに帰国したクラーク博士なんですが、もっともっと教育に力を入れたいと、もうクラークが考えた教育システムというのがすごくてですね、こう、大きな船をもう丸まんま大学にしちゃおうじゃないかというもの。ね、船で学びながら世界中を旅していって、それぞれの土地で実体験をしながら学んでいこうっていうふうな、こう、教育プランというのを考えたんですね。で、
やっぱりそれはお金がかかることですから、資金を作るために知り合いと一緒に鉱山の会社を作ったまでは良かったんですが、その知人が横領を繰り返しまして、クラーク博士自身は破産、さらに詐欺で訴えられてしまうことになるんですね。まあ、罪に問われることはなかったものの、もうそういったストレスが溜まって、なんと59歳の若さで心臓病が元でクラーク博士亡くなってしまうことになります。なので、こう、大志を抱きすぎて、最後はね、もうどでかい夢を叶えようと思って頑張って、大失敗しちゃったという人なんですけれども、まあ、その後の教え子たちがね、立派にこの北海道の礎を築いていって、こう、北海道大学の育ての親と呼ばれる佐藤翔介さんですとか、北海道の水産業界の発展に尽力した伊藤和孝さん、ちなみにこれ中川翔子さんの先祖の方だというふうに言われてますけれどもね、まあ、そういった立派な方々というのが育っていったというところで言うと、このクラーク博士がいなければやはり今の北海道というものはなかった、そして僕がここでおしゃべりするということももしかしたらなかったのかもしれないなというところで、僕もクラーク博士を見習いながら、大志を抱いていきたいなというふうに思います。ということで今日は先日4月16日ボーイズビーアンビシャスデーにちなみまして、クラーク博士ご紹介しました。また来週お耳にかかりましょう。さよなら。